ああ、今月のお小遣いなくなっちゃった。どうしよっかな。
はっはっはっは、どうしたんだい、坊や。
あ、怪しい人、おじさん誰？
私は大富豪だよ。
大富豪？
定番ゲームシリーズ、フライハイシリーズの第2作。ネット通信対戦対応のトランプゲーム、大富豪です。他のプレイヤーより早く手札を出し切り、勝者の称号、大富豪を手に入れましょう、といったわけだよ。
おじさん、急に何言ってるかわかんないよ。
おじさんも原稿読んでるだけだから、意味なんかわからないんだよ。
わからへんのかい。
相手の手の札が読めないのが、醍醐味なんだよ。
任天堂スイッチダウンロードソフト大富豪は任天堂 e ショップでダウンロード販売中。
お疲れ様です。
はい、おはようございます。
もう甘がみが、え、なんすか今の。
あの、おさむございますって言おう思たらお疲れ様です。
では珍しいですね、甘神とか。
ちょっとね、今手元でゴソゴソしてたんでね。ちょっと
何をゴソゴソ
してる。いろいろ設定的なことをしてたから。
あ、設定を。
挨拶がおろそかになった一品やわな。
あ、なるほど、はい。兄さんのイヤー探しましたよ。
うん。
兄さんご出演いうことで。
ああ、行ってきました。
第103回ですね。
103回ですかね。
さ、ま、ちょっと、どうしたんすか？
何すか？
なんか、甘神が連発してますよね。
サコ3回言ってた今。
ねえ。いやー、なんか、
はい、
おさむございますか？
はい、大丈夫ですよ。行きましょう。張り切って行きましょう。はい。
行きましょう。
行ってきました。お邪魔してきましたよ。
第103回。
うん。
超時空要塞マクロス。
うん。
言って、おなじみの 3人組で、
はいはい、
僕ちょっと聞かせていただきましたけど、
おお、もう早速。
僕もね、マクロスよく知らないんですよ。
あ、ほんまですか。
うん、
もう分かっていただきました。大方雰囲気は。
あ、まあまあまあ、雰囲気だけ聞いてたんで、そんな分かった言うほどのことではないんですけど、
うんうんうん、
うわ、もう今回も突っ込んでましたね、兄さん。
何すか。
え、餃子やん言うて。餃子やん。
なんでそんな、
え、
ツナみたいになってんの俺。
餃子やんか。
ツナやんか、それ。すぐ言うやんか。
餃子言うてましたね。
餃子、ちゃんと取りこぼしてなかった？
あー、びっくりしました。ねえ。
でしょ？
いや、超時空要塞言うんやったわ、思って。
うん、
あの、
超軸、天使とか言えなかったのか。
いや、でも僕も超、え、うん、何やったやろって思いましたもん。え、何やろって、
うん、
って。
うん。
うん、
改めて
聞かれたね。話の内容もちろん知らんので、
うんうんうんうん、
ま、あんなことなってるとは思わなかったっすよ。
そういうことなんですよ。まあ、詳しくはね、放送聞いていただいたらいいと思いますけれども、そういうことなんですよ。
思ったんですけどね。
うんうんうん。
まあ、超時空要塞マクロスということで、
うん、
マクロスって、
うん、
マクロスのマクロってミクロマクロのマクロなんちゃいます？
ああ、あの、名前の語源というか、
でかいいうことを言いたいんでしょう、うん、多分、うん、
まあそれもかかってるんでしょうな。
それも、
うん、
他何があるんですか？じゃ
あ、いや、知りませんけど。俺が決めたんちゃうから知らんよ、それは。
で、
うん、
なんか、え、バルキリーですよね。
バルキリー。うん、
あれ、全部バルキリーって言うんですか？
なんか今ちょっと、突っ張りみたいなのが横切ってたけど、大丈夫？バルリとは。大丈夫？
やり返されるな、思って。
ちょっと今、一台走ってたけど、大丈夫かな、今。
ドキドキしたんですよ。
バルキリーね。
トランスフォームするいうのは知ってたんですよ。
うんうんうんうん。
飛行機の状態、
あ、はいはい、
飛行機から半分ロボットの状態、
はいはいはい、
で、ロボット、
うんうんうん。
で、赤と黄色がいたいうのだけ覚えてるんですよね。
赤と黄色、うん、まあ、いましたね、うんうん。
で、黄色の胸元はドクロやったいうのも覚えてる
ん
です。
うんうんうんうん。
それ以外何も覚えてないです
。うわぁ、スカスカやな。
スカスカですよ。だって見てないですもん、僕。
まあ、それは時代的にそうでしょうな。小学生とかでしょうからね。
いや、だからもう小学校も多分入ってないぐらいですよ、マクロス
だったら。多分わからんわ。興味もわかんと思うわ、そんなちっこい子が。
だ幼稚園とかですもん、僕が。
う
ん、
でしょうね。
いや、そうやって聞いてみたらね、
うん、
いや兄さんと僕、やっぱり離れとるもんなって思いました、
う
ん。
そういうことですよ。
ねえ、あ、だから、うちの姉ちゃんとか見てたんですよ、だから。
うんうんうん、
うん。いや、だからゼータ世代ですよね、どっちか言ったら僕は。
うん。ゼータがもうちょっと後ですからね、マクロスより。はい、
小学生の時にゼータやってた口ですから。
うんうんうん。
はい、そうなんですよ。
まあ日曜の昼でしたけど、そら見えへんわね、あんなもん。
いや
見ても分からへんわ。
ね、うん、あマクロス、でもなんかゲームはやったなっちゅう覚えありますけど、
ね。ゲームはね、また別ですから。
ナムコで出てませんでしたっけ。
ナムコやったかな、うん。
肩痛い言ってたじゃないですか。
はいはい。
あのね、
うん。
いろいろ改善
されてきた。おお。だいぶ
上がって、可動域は悪いんですけど、
あ、それが大事ね。あかんね。
それが大事なんですけど、
痛みは、ね、
痛みがだいぶ和らいできたんですよ。
う
ん
う
ん、
ほうほうほうほう。
いうのがね、ストレッチ法をちょっと編み出しまして。
お、聞きましょう。うん、
これね、
うん、
痛みが出た時にすぐ痛みなくなるストレッチなんですよ。
ほうほう。
右肩を痛めてます。
うん。
右肩痛くなりました。
なりました。
その時に、左大丈夫じゃないですか。
うん。
大丈夫な方の左をまず真上にギュッと伸ばすんですよ。
痛くない方を伸ばす。うん、
はい、
うん。
で、痛い方の右肩を、
うん、
下にグッとこう、押し込む感じで、
ああ。
こう、肩をね。
こう、指も伸ばしてなえたら。
そういうことです。そういう、うん、肩を落とす感じで落とし込むんですよ。プラス、
うん、
手首をこう、内側にねじっていって、
はは
肘の関節、手首、肘、で、肩関節を、こう、順に、ゆっくりちょっと回すような感じで。
くるくる、くるくる回せばいいの？
そういうことです、そういうことです。
最初は手首だけ。
手首だけ。
肘も入れ。
入れ。で、肩もちょっとだけ入れる。
くにくにくにくにさせろと。ほ
う
ほ
う
ほ
う。そういうことです。で、内側、外側ってゆっくりやっていくんですよ。
ほうほうほうほう。
で、その後、ちょっとだけ、
うん、
脇開けるんですよ。
はいはいはい。
脇開けると。
痛い方の脇ね。
痛い方の脇をキュッと開けてあげると、なんかね、痛みがスーッと消えていくんですよね。
痛くない方は上げっぱなし。
痛くない方は上げっぱなし。だからこう、なんていうんですかね、引っ張り合うと言いますか。
あ、相殺するイメージなんか。
あ、そうそうそうそうです。
上げた方は上グーって伸ばすけど、下は下げながらぐるぐるマッサージするように、はい、ほぐすように回転させると。
そうですね。でこれはその立ってる状態とか座ってる状態でこうやってもいいですし、
うん、
まあ、寝てる時、まあ、寝起きとか時々言いたいんですけど、
寝てる時もいいの？
寝てる状態で同じことをやってもいいんですよ。
ああ、要は力をかけたらいいだけの話やから。
そういうことです。そういうことです。
ああ、はあ、
これなんかね、YouTube で見たんですけど、
うん、
これ40型50型って実は、
うん、
手首を改善すると治るみたいなことを書いてましたね。
ほう。
手首関節が全て繋がってますよみたいなことで。
手首がポイントなの？
手首がポイントみたいなこと言ってました、
ね。手首さえこう、じゃあほぐせば、四十肩、五十肩の人も上がらへんのも、だんだん改善されるってこと？
なんかその人がね、なんか言うてることは、
うん。
意外と、整形外科の先生もよく知らないことなんですよね、みたいなこと言ってたんで、
うん、
僕、試しにそのおっさんの言ってるストレッチをやってみたら、うん、ものすごい痛みなくなったんですよ、本当に。
ほう。
マジっすか。マジっすかの連続っすわ。
とにかく痛いときはそれやれば、ヒューッと。と
で、かつ、可動域もちょっとだけ良くなってはいるんですよ。うんうん
おうお
う、うん、思うんで、なんかこう、生活にちょっと積極性が出てきましたね。
積極、うん、そう。
今までは、
うん、
あれ、こう動かしたら、
うん、
痛くなるんちゃうかってビクビクしてたんです
けど、うんうん、怖がってたのに。
ここまでは大丈夫っていうのがだんだん
自信がついてきて、うんうん、
おお、なんか、あれですね。いい感じですね。それやったら、如実に突然良くなったんで。
もう、一人で散歩も行けるようになりました、みたいな。
言ってね。もう CS ですわ。
もうなんかね。
はい。
と、旅行の時はちょっとと思ってたんですけど、これで安心。
虹パパ生活さんが。
うん。
天下一、虹パパ天下一武道会言ってね。
それ何でしょうか。
ストリートファイター5のトーナメント戦をやりませんかいうことで、
あ、オンラインで
募集をかけてらっしゃるんですよね。
お
で、僕秘密基地のトヨッチさんと時々格ゲーやってたんですよ。
うんうんうん、
で、4はね結構自信あるんですけど、5はあんまり自信なくて、
うん、
これ天下一武道会どうしようかなってずっと。
うんうん、
悩んでたんですよ。
ほうほうほう。
日夜。
日夜ない。そんなに思い詰めてたの？日夜そのことで頭がいっぱいみたいな。
でも、
うん、
この度、
はい、
出場することに決めました。
おー、エントリー。
もう、トヨッチさんも一緒にね、誘ってね。
うん。
今日ちょっとだけ練習もさせてもらったんですけど、トヨッチさんと。
お
もうね、トヨチさんが強い強い。
うんうんうん。
もうボコボコにやられてましたけどね、僕とか。
これはもう大会が荒れそうですね、じゃあ。
荒れますね。僕多分トヨチさん優勝するんちゃうかなって思うんですけどね。
もうすでに。
はい。
へぇ。
トヨチさん、カプコンのゲームがとにかく好きで、
うんうんうん、
レビューをよく書いてらっしゃるんですよね。
ああ。
もうそうしたらカプコンのなんか、オフィシャルの広報さんに、こう、
うん、
レビューを、弊社のブログに載せさせていただいてよろしいでしょうか、いうことで、ちょいちょい採用されてるらしくて、ね、で、かつそのレビューを掲載されたソフトをタダでもらったりしてるって。
これは攻めたものを例です、いうことでね。
いうことで、もう切ってのカプコン好き、いうことで。
なるほど。
はい。始まりましたけど。
何やろ今の。
なんか。あぶれラジオさんは私、中ちゃんマンと、兄さんこと、しげちーさんで、適当なことを浅い知識で、恥じらいもなく、話す、ポッドキャストです、ということですね。
はい。うん、
まあ、ここまで、一個も笑えないですけどね。
普通の告知ばっかりで。告知と健康法の話で。
それ、なぜかと言いますと。本編、いや、あんまり言わんとこ。
何すか？言いかけてるやめ、やめてくれます？
いやいや、今後の内容に自信があるっていうことです。
すごいですね。
ここに、重きを置かんでいいんですよ。
巻いてくれと。
そうです。そうです。
渡すが。そういうことですか？
そういうことなんですよ。
なんか新コーナー始まってるじゃないですか、あなたの。
ああ、もうだから自信満々なんですよ。
いいですね。
おらのおもろいやつ。
いいですね。もう俺楽で楽で。
ずっともう、この後兄さんもう吐けますからね。
うん、もうほんま、楽でいいわ。
もう全部僕がやりますんで。
やってくれるんでしょ、あと。
はい。
もうだからあとは。
ゲストさん呼んで。
あれですわ。おはがきんとこで、お便りんところで、ちょっと、お邪魔するだけだから。
はい。もう、だからゲストさん、今日も呼んでるんで。
すごいね。あれ、面白い企画じゃないですか。
そうなんです。タイトル見てもらったらね、もう皆さん。
あ、ほんまですか。
分かっていただけると思うんですけど。
ああ、すごいじゃないですか。もう、じゃあ、暴れジャーナルとかいらないですね、もう。
ああ、もう、今んとこ大丈夫です。
あ、すごいな。はい。乗ってるね。
乗ってますよ。
ねえ。
乗ってますよ。
ああ、これは楽しみです、今週も。
もう言うことでもう巻きましょう、巻きましょう。
じゃあ、いつものコーナーだけちょっとお願いしますよ。
はい。あばれラジオさんゲームコーナー、あばゲーのコーナーは、あばれラジオさんと果実さんの提供でお送りいたします。
はい。
はい。今回は、1988年1月29日発売、ファミリーコンピューター、ドナルド・ランド。
ドナルド・ランド。
データイースト。マクドナルドのイメージキャラクターである、ドナルド・マクドナルドを操り、
そっちかいな。
リンゴ爆弾を武器にステージクリアを目指す横スクロールアクションゲームいうことでいただいてますね。もう完全に。
完全に、もうアヒルの方や
もんね。アヒルの方でしょ。
うん。
アヒル出てきた、思いますじゃん。
ピエロかいな。
マクドのピエロの方です
。うんうんうん。
だってデータイーストって言ってますもんね。
うん。なるほど。
アヒルの方は、まあね、多分カプコンちゃいます？
うんうんうん。
なんか、ディズニーといえばカプコンがやってるみたいなイメージありましたけど。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。十字ボタンで移動、A ジャンプで、A ボタンでジャンプ、
うん、
B ボタンでリンゴ爆弾を投げる、リンゴ爆弾は一定時間経過で爆発すると。
なんでリンゴなんやろね。
ドナルドが、爆風に巻き込まれても影響はないので、アトランティスの謎よりは優しいと。うん、敵に接触することでダメージを受けると同時に敵を倒すこともできると。うん、リンゴ爆弾には移動の感性がプラスされているので、止まった状態よりも移動中の方が遠くまで、投げることができるのが特徴と。というか癖があると。投げたリンゴ爆弾は足場として上に乗ることができ、このテクニックが必要となるステージが存在すると。難しそう。
それ、すごい。
敵にぶつかるとライフが減る。ライフ制の使用、ステージクリアでライフが全回復せず、前のステージのものを継続するのが結構難しい仕様。ステージクリアでライフ全開するアクションゲームが多いので結構珍しい仕様だと。データイースト開発などでアクションゲームとしてしっかり遊べるものになっているが難易度は高め、後にメタルマックスの BGM を手掛ける坂井翔吾氏が本作の BGM を担当と。ドナルドの武器がなぜリンゴ爆弾なのかが、本作最大の謎、
うんうんうん。
ドナルドに何を投げさせてもギャグにしかならないので、悩みに悩んだ末に行き着いたのがリンゴ爆弾だったということなんでしょうけど、とはいえ、当時あまり気にしてなかったですけどね、いうことでいただきますね。
うん、
いやー、これね、
うん、
こんなんありましたっけいう感じですよね。
ちょっとやりたいよね、なんかね。
あ、いや、ドナルドの、塩梅がね、
うん、
どうもドナルドじゃないんですよね。
塩梅ってどういうこと似てねえってこと？
もっとシュッとしてる感じがしますね。
ああ、なんかちょっと、ぼてっとしてるの？
ぼてっとしますね。
ああ。
あの子最近見なくないですか、ドナルド。
あいつ完全に店にもおらへんもんね。あの、ほら、外のベンチに泣いたらおるけど。
昔いました。
うん。もう、それすらももうないやん。
僕が思い当たるとこで言うたら、
うん、
阪急豊中の近くにあるマクドのベンチに座ってるのだけですよ。
でしょ、やっぱ郊外店のね、ちょっと大きめの店のとこにはあのベンチと一緒におったりするけど。
いうかね、多分ね、運営側というか会社側も多分気づいたと思うんですよ。
うん。
子供が怖がるんですよ。
人をイットみたいに言わんといてくれる？
よう見てください。
うん。
めちゃめちゃ怖いですやん、よう見たら。
いや、でも、昔は、あれやで、誕生日とかやってたりするんやで、あそこ。
もう子供泣きますよね、絶対に。
で、お誕生日パーティーとかしたら、あいつ来んねんで。
うわー、来て、子供泣いてたパターン絶対あると思う。
いやー、もちろん、それはあるでしょう。それは認めますよ。
じゃあ、もう、ドナルドしかり、
うん、
ハンバーグラーもですわ。
むしろハンバーグラーとかはまだ泣かへんかもしれんね。
ドナルドでしょ、やっぱり。
うん、
だってリアル顔塗りじゃなかったっすか、あの子。
そうですよ。
ですよね。
うん。もちろん、もちろん。
クッキーの、あの、そっくりさんみたいな。
そうそうそうそう。あれの、あれメイクして、ずらかぶったら誰でもなれるよ、だから。
なれますよね。
うんうんうん。
なんか、ビッグマックみたいないません
でした。ビッグマックポリスやろ？
ビッグマックポリス言うんですか？
ビッグマックポリスはまだ映画だ、まだ。
ハンバーグラー
の。ハンバーグラーがもうちょっと、これも怖いや、なんか。悪いやつやろ、ちょっと。
ワトソ、ね。
うん。黒マスクのね、
メンタル。黒マスクですわ、う
ん。でしょ？なんか紫色の服着てなかったっけ、なんか。
ですです。
ね。
で、あと、なんか、黄色い、
何や、なんか、
セサミストリートのでっかい鳥みたい
な。ビッグバードみたいなね。
はい、はい。いましたね。
漏れなく殺されたな。
うわ見ないっすね。
普通に人間出てきてるもんね、もう、今や、深夜も。
ですです。
うん。うん、弱いなぁ。あの頃は、本場でも出てないんかね、アメリカとか。
いやー、見かけないんじゃないんですか、
ね、海外とかでもいないんですかね。
と思いますよ。
あのキャラクターたち。
まあ、ゲームの内容、ちょっと、何にも喋れないんですけども。何、
うん、
ですか、その爆弾の上に乗って飛んでいくステージがあるっていうのは、もう想像するだけでめちゃめちゃ難しいです。
だって、狙ったところに置きにくいんでしょ、だって。
うん、そういうことですよ。
相当難しいよ、きっと。うん、
なんかマリオメーカーとかで鬼難しい面を作る人がいまして、
うんうん、
あの、ノッコを持ってジャンプして離した瞬間、ノッコを踏んで、踏み台にしてあっちへ渡るみたいな。あ、でも、うまいことやる人いますけどね。
うんうんうん、
だから言うてみればそういう感じなんでしょうね、
多分。そういうこと、そういうことですよ。
あのね。うん、はい、はい、いうことで今回は1988年1月29日発売ファミリーコンピューターのドナルドランド紹介させていただきました。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
この番組は普段あまり目にすることのない特殊なお仕事に活躍されている方にお越しいただき、その得意なお仕事の内容や普段お話しすることのできない裏の事情についてお話を聞かせていただくインタビュー番組となります。なおプライバシー保護のため本名は伏せ、音声を加工させていただきます。ちゃん中のエキスパートにインタビュー第2回。今回のゲストは都会の夜に出没する華麗なる女怪盗野口雅子さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
あれ、あ、もう話していいの？
あ、はい、もう始まってますけども。
あ、どうも、始まりました、よろしくお願いします。
は
い、
野口雅子さん、はい、野口雅子さんなんですけども、
はい、
女怪盗ですか？これはどういったお仕事というのもあれなんですけども。
まあ、簡単に言うと、まあ、怪盗、盗賊なんですけど。
盗賊。
はい。で、まあ、主に美術品を専門にやってましてね。
ちょっといいですか？
はい、
というと、とですね、窃盗とか、犯罪に関わる仕事になるっていう認識で大丈夫ですか？
まあ、そうなりますね。ただ、私たちとしては、盗んでいるという意識はないんですけどね。
盗んでいる意識がない？
はい、私たちはね。
だいたいどういったものを、あれですか、盗み出してる？
まあ、美術品。
美術品。
絵画であるとか。
はいはいはいはい。
あ、まあ、皿とか。
うんうん。
工芸品ですよね。
そうなんですね。
ええ。
私たちっていうことは、複数人数でやられてるっていうことですか？
はい、そうなんです。実行の際にはですね。
はい。
私を含めて、3人になりますね。
3人。
まあ、実は私の二人の妹たちになるの。
あ、三人姉妹。三人姉妹でやられてるっていうことなんですね。
そうね。
ああ、なるほど。活動の時間帯とかは、朝とか昼とか晩とか、やっぱり晩になる感じ。
うん、そうですね。やっぱり夜中心になりますね。
あ、そうなんですね。ちょっとバレないようにするために、こう、やっぱり覆面かぶったりとか、いろいろ工夫されたりとか。はい。
もう、そういうのは一切なく。
一切ないんですか？
はい、もうそんなマスクしたりとか。
ないんですか？
そんなぶしつけなことはしません？
だって顔刺されないですか？大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。そんなヘマするような私たちじゃないんで。
なるほど。じゃどういった感じで実際に盗み出すわけなんですか？
まあ、事前にターゲットの情報っていうのはもう入手してあるんですけれども、
はい。
まあ、この情報の入手経路っていうのはちょっと勘弁してください。
ああ、やっぱりちょっとなかなか言えないっていうことなんですね。
そうですね。
ああ
。はい。で、まあ、やはり、姿を見られてはまずいんで、
はい、
で夜でもあんまり目立たない服装ということです、
はい、
でこう専用のレオタード着てるんですけど、はい、
レオタードです逆に目立たないですか？大丈夫ですか？これ
いややっぱり動きやすいですしね、あの普通の服でカサカサ音とか出ると、はい、まずいですし、
はい、
でピッチリしてるじゃないですか、
まあ、レオタードですかね、
あれですよね、動きやすいけども、機能性も兼ねて。
兼ねて。ああ。
で、まあ、やっぱり時々週刊誌とかにね、はい、撮影されたこともあったんですけど。
ああ、そうなんですか？
まあ、美少じゃないですね。美少怪盗団、現るみたいな。
今、美少女って言いそうになりました
。ちょっと言い過ぎでした、
ね。ああ。まあ、言ってもババアですからね、もう。あ、いえいえ、だいたいいつ頃から、されてるんですか？
あ、この仕事ですか？はい、まあ、もう今は引退してるんですけど。
もう引退されてるんですね。
はい、あれが、だから、私が25、6の頃ですから、もう30年ぐらい前
です。ああ、そうなんですね。
80何年ですかね。3年4年。
ああ、そうなんですね。
うん、
ああ。じゃあ、
だいぶ前です、
ね、もうだいぶ前ですね。
はい、
ああ、もう今でも美しい。
ああ、そう？
すごい、いや、美しいですね。
また。
ああ。三人でやられてるっていうと、やっぱり三人三様で、こう、役割があるっていう感じですか？
まあ、そうですね。例えば、情報を収集する役であるとか。
はい。
あとは、盗みに入るときにいろんな道具を使うんですけれども。
道具。
まあ、鍵を開ける道具であるとか。
はい。
逃走に使うものであるとか。
うんうんうん。
あと、時々、美術館とか、乗り込むときに、ハングライダーとか使ったら、
ハングライダーですか。
それでも、音出ないですからね、あれは。
まあまあまあまあまあ、まあ、そう、空、そのときもそうでしょうね。
そういうのは、自分たちで作ったやつで。
はい。
まあ、妹が結構そういう、機械いじりが得意だったんですね。
へぇ。
まあ、その辺の役目は彼女に任せたって感じです、
ね。そうなんですね。
はい、
そうですね。まあ、夜間にそういう風に、まあ、窃盗をされてたっていうことで。
そうですね。
で、逆に日中はどうされてたんですか？
まあ、日中は、実は、喫茶店経営してましたね。京成金町の方
に。京成金町。
はい。京成電鉄の金町です。わかります？です。東京の。
ちょっと私、関西だもんで、
ああ、そうなんですか。
ピンと来てないんですけども。
京成電鉄の金町ってありまして、
はい。
隣に 柴又、トラさんで有名な。
ああ、はあはあ。
あの近くなんですけど。
ああ、なる、あ。
まあ、そ
っなるほど、なるほど。
ああ。そちらで喫茶店の方を経営してましたね。
なるほど。ああ、喫茶店は繁盛されてたんですか？
はい、あ、今でも。
今でも。
お店の方は今でもやります。
ああ、そうなんですね。
はい。
喫茶店一本でやっていこうっていうふうにはならなかったっていう。
喫茶店はだからまあ、昼間、自然に稼ぐ。
はい。
そうですからね。
夜は、じゃあ、そう、セットの方で生計を立ててたっていう。
ああ、それはちょっと違うんです。
違うんですか？
あの、決してお金のためにやってたわけじゃないんです。
お金のためにやってたわけじゃないと。
そうです。だから、あの、盗んだものを、どっかに売って、生計を立てて、そういうわけじゃないんです。
ああ、そうなんですね。
まあ、ちょっと、まあ、詳しくは言えないんですけれども、はい、まあ、ある理由から、はい、そういった美術品を、
はい、
まあ、取り戻す形です、ね。
取り戻す？
そうです。自分たちのものを取り戻すと言いますか。
ああ、はあ、はあ、はあ、は
あ。あまり詳しくは話せないんですけれども。
逆に被害者でもあったっていうことですか？
まあ、あるべきところに、ちゃんと保管したいという
か。あるべきところに保管したい。
そうですね。
おなるほど。じゃあ、喫茶店は結構、こう、あれですか、まあ、人気の商品があったりとか。
あ、ありますね。
あるんですか。
はい。
はい。
一番よく出るのは、ぜんざい。
ぜんざい。ああ、喫茶店、じゃあ結構和風な喫茶店なんですか？
いい、普通の純喫茶と言いますか。はい。はい。でもなぜか、これが一番人気なんです
よね。ぜんざいなんですね。
全然ですね。自家製の。
なんか、当時を知れる、なんかこう、何ですか？その、お写真であるとか。なんかそういう、なんかそういうのを見せていただけると、イメージがよくわかるんですけども。
さっき、よく、当時、その、マスコミの方に撮られた写真みたいな。はい、記事のね。
マスコミにもやっぱり、
そうです、週刊誌とかね。
ああ、はいはい。
で、ちょっと持ってきた、あるんですけど、こういう、
ね。ああ、たくさん、ああ、うん、たくさんありますね。あ、本当ですね、レオタードをされてる。
顔は刺してないでしょ？
顔は、ああ、隠れてます。なんか、
シルエットになってますからね、逆光と言いますか、ね。
ああ、なんか、エアロビックスみたいなことされてるみたいな。
これ私ですか？
あ、一番左になりますね。
はい、そうですね。
ああ、真ん中が、次女、
ね、
さん。で、
石膏。
あ、石膏。あ、そうなんですね。仲良し、
ね。もちろんですよ。
あ、そうなんですね。ね、ああ。でも、はい、喫茶店をしていて、で、夜も、覆面も何もしなくて、で、お客さんに、あっとかってなったりはしないんですか、これ。
それはもう大丈夫です。そんなとこでね、顔をさしてる場合じゃないですか。
そうですか。でも、もう結構長いことされてますけど、その、時間が経ったとはいえ、あ、もしかして、あの時の、ってなったりは大丈夫ですか？
それはないです、さすがに。
まあ、時間経ってババアになってますからね。
何ですか？
あ、じゃ、ぜんざいが人気っていうことで。ぜんざいが人気なんですね。
そうですね。まあ、私、コーヒーが基本苦手ですから。
コーヒーが苦手。喫茶店されてるのにですか？
ああ、まあ、これは自社の趣味ですね。
あ、そう、真ん中の。
で、そうです。だからもう、今、私も、お店の方はもう、彼女に譲りまして。
なるほど。
経営の方
は。あ、そうなんですね。ああ。じゃあ今、何されてるんですか？
あ、でもお店は渡してますんで、はい、基本的には、まあ、悠々自適にしてるんですけども。
悠々自適。
まあ、時々、お手伝いしてるのが、わかりますかね、万引き G メン。
万引き G メン。
よくテレビでやってません？
はい。
スーパーとかね、
はいはいはいはいはい、はい。
万引きされる方捕まえて。
なるほど。
おじさん、これちょっと、お金払ってないんじゃないの？
ああ、なるほど。
やってるの、わかります？
まあ、わかりますけどね。
あれ、私。
まあ、いや、たくさん、やられてる方もいると思うんです。テレビ映ってるやつはもう全部、まさこさんで大丈夫。
知りません、おばちゃんレーンから出てる。
ああ。
はい。昔そういうことやってましたから。
ああ、やっぱりそう悪かったなっていう気持ち。
というよりかはですね、そういう犯行を及ぶような人の仕草といいますか、はい、所作がわかるんですね。
わかるんですか？
見張ってると、あ、こいつ行くぞって見張ってたら、もう百発百中です。
やっぱ、ババアはババアのやることわかるんですね。ああ、もうじゃあ、検挙率もすごいっていうことで。
その辺はオンエア見ていただいたらわかります
か？オンエアでわかるんですか？
時々やってますから、
ね、やってますね。
はい。
ああ。そうなんですね。で、具体的にどういった、怪しい行動が目につきますか？
まあ、基本的にはもう、あれですね、買い物カゴの上に、うん、まさに取ろうとしてるものを出したり入れたり、出したり入れたり、怪しい行動を、まあ、キョロキョロキョロキョロ、目線が動いてますからね。
すごく歯切れが悪いですけども。
何ですか？
はい。万引き G メンされてるっていうことで。そうなんですね。じゃあ、今、捕まえた、そういう人たちにも、いろんなアドバイスをね、されると思うんですよ。
捕まえた人のアドバイスってどこですか？娘のアドバイスですか？
いや、違います。だから、G メンをされてるんですよね。
はい。
で、捕まえて、こんなことしちゃダメですよっていうアドバイスも。
あ、もちろん。
すると思うんですけども。
そういうのは全部ちゃんとオンエアで。
でも、そういうのをやってて、よく、これ自分の口がそんなこと言うな、とかは思わないですか？
ああ、まあ、と言いますか。もちろん、そういうアドバイスじゃないですよね、そもそも。
いや、まあ、そんなとこ引っかかって来られても、こっちも困るんですけども。
アドバイスじゃない
ですか？いやいや、まあ、アドバイスとか。
自分のこと棚に上げてってことですか？
そういうことです。だいたいわかるじゃないですか、そこは。
でも私たちは、さっきも言いましたけど、別にお金儲けのためにやってるわけじゃないです
か、ね。でも、窃盗は窃盗ですよね。
窃盗は窃盗ですね。自分で窃盗なんて言ってますよね。言ってます
からね。
はい。
いや、だから、窃盗しておいて、その窃盗した人に、
まあそこは切り替えの妙と言いますか。
切り替えの妙。
はい。まあそっちもそっち。で、こういう捕まえるときも捕まえるときで、その時のプロの目線になりますから。
なるほど。ああ、ご都合主義なんですかね。
まあ切り替えがいいということですね。
あ、切り替えがいいっていうことで。
そう。
ああ、そうなんです。
なりきれると
。なりきれるっていうことなんですね。
そうね。
まあ、言ってもですね、まあ、G メンやってて、その逆に G メンされそうになったこともあると思うんですよ。
逆に G メンって何
ですか？現役の時にっていうことですよ。ピンチになったこともあるんじゃないんですかっていうことですよ。
ああ、私たち。
そうですよ。
G メンじゃないですけどね。逆に G メンとか、今日大丈夫ですか？
いや、大丈夫ですよ。雰囲気で、雰囲気で言ってください。お願いしますよ。
スタッフの方
大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですから。何かその、現役の時にピンチになった時とかありましたか？
もちろんありますよ。
うん。
実は私たちを専門に追いかけてくる刑事さんがいたんですけども。
はい、うわぁ、物好きですね。
で、その人が、実は、お店の常連さんなんですよ。
そういう顔刺されなかったっていう。
大丈夫。
大丈夫なんですね。
何回も言いますけど、刺されてませんからね。
いや、刺されてもおかしくない状況だと思うんですよ。
だって顔映ってないでしょ
刑事さんなんですよね、その人。
どうやって刺すんですか？
いやいやいや、まあそうですけども。
その娘に入った後にですね。はい、よくあるじゃないですか、映画とかで。
映画。
窃盗団が盗んだ後に自分たちがやったっていうのを分からすように、なんか。
ああ。はいはいはいはい、はい。
紙で置いたりとか、カードを置いたりとか、あるじゃない
です
か。
あ、そういうのもされてたんですか？
惨状みたいなのある
ありますよね。
ルパンとかやってたでしょ？
ルパンがやってたかどうかはちょっとわかんないですけども。
ああ、なにやりたいわっていうこと
です。はい。
私たちもね、今日ちょっとね、持ってきて
る。どんなですか？
こういうカード作ってね。
うんうんうん。
これ置いとくの。
ああ、はは。え、何ですか？これ、キャッツアイって書いてますけども。
何ですか？
いや、カード、これ置いとくんですよね。
これ置いといてね。
キャッツアイって書いてます。
私たちがやったっていうことで。キャットなんとかですか？
書いてますよね。
まあ、それ置いといて。で、これ手作りなんですけども。
はい。
で、これを、まあ、お店で作ってるんですけども。はい、で、さっきのその刑事さんも、一緒に手伝ってくれた。
刑事さんも手伝うんですか？
そうなんですよ。だから、この人ね、わかっててやってんのかなとかね、思ったんですけども。はい、でも、勘が鈍くて。
いや、鈍くて。いや、刑事失格ですよね。
結構ね、機嫌よくね、僕こういう細かいこと好きなんですよ、なんつってね。
ああ、そうなんですね。
あ結構、で、彼が作ったカード置いてくるんでね。
刑事さんがですか？
普通気づきますよね。
気づきますよ。
鈍いんですよ、だからそれ。
あれじゃないですか、やっぱり美人三姉妹だって、ね、ちょっと惚れられたみたいなこともあったんじゃないんですか？
そうなんですよ。で、実はね、
はい、
うちの次女はね、
はい、
どうも彼のことをね、はい、ほの字だったみたいよ。
あ、まさこさんがですか？
違いますよ、次女。あ、
のりこさんですか？
のりこ？
次女ですよね。
のりこって誰
ですか？のりこさんじゃないんですか？
のりこじゃないですか？
次女はのりこさんでしょ？
なんでのりこになったんですか？
三女は美咲じゃないんですか？
ちょっと何言ってるか分かんないんですけど。
あ、いや、惚れられてた
って。ちょっとスタッフさん、大丈夫かな、人。なんか、勝手に一人喋ってます。大丈夫？
すいません、次女の方と。
いいの？本当に？そうなんです。
あ、次女の方とちょっといい感じだったですか、じゃあ。
そう、だからね、早く結婚しちゃいなさいって。
ああ、なるほどね。
言ってんの。
まあ、そうですよね。あ、うん、次女の方と、その刑事さん、今、どうなってるんですか？
どうなってるんでしょうね。私も最近ちょっと会ってないんですね。
ああ、なるほど。ご結婚はされてるとかない？
まだ聞いてないわ。
まだ聞いてない。まあ、今から結婚つっても、うん、大体ババアですからね、もう。喫茶店されてたということで、まあ今もされてるんですよね。ああ、なるほど。
京成金町。
ああ。まあおぜんざいとかも人気だと思うんですけども、やっぱりね、この、今もう引退されたということで、
はい。
これから、もっと新しいこともしていかないと、喫茶店も辛いと思うんですよ。
喫茶店の方わかんないですけど。私はやってませんからね。
いいです。
聞いてます。
次女。
ちょっと本当大丈夫この人。
いやいやいや、テイク2だもんでね。
何の話ですか？テイクとか。
もう、いや、そうですよ。だから、 いや、やっぱりね、その、三人姉妹じゃないですか。はい、で、窃盗団っていうことで、やっぱりね、男三人でやってた窃盗団もいらっしゃるじゃないですか。細長いのと、はい、帽子かぶったのと、侍面したおっさん三人の。
それルパンでしょ？
あ、ルパンなんですけども、
うん、
やっぱりちょっとライバル視すると言いますか。
ライバル視ってあれ、アニメじゃないですか。
いや、
アニメでしょ、あれは。
え、いやいや、
アニメの、その、比べて、ライバルって何言ってるか分かんないよ。
ああ。ええー、お三方もアニメじゃないんですか？
いや、アニメだ、あなた今、ここにいるでしょ、私。ちょっと、本当に大丈夫かしら。
大丈夫ですよ。
そう、変えてもらえます
か？いやあ。
アニメじゃない、私、絵に見えます？
いやいや、見えないですよ。
でしょ？
その。
違うって言ってんの？
違いますよね。あ、
そうですね。わかります
。はい、すいません。ま、今まで、その、窃盗団やってきて、その、はい、一番こう、あ、これは取ったな、取ってやったなっていう品物とかは、なんか、ありますか？
ああ、その、高額なってことですか？
そういうことで、これはやったったなっていう。
まあ、そう言ってくれと思ったんでね。はい、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ、持ってきましたけど、
はい、
このファイルになるんですけどね。これわかります？これ。この回は。
ああ。
見たことあるでしょ、教科書が。
これは結構有名。で、これは言ってもコピーじゃないんですか、これは。
これ違いますよ。
え？
これプリントアウトしたやつですからね、写真撮ったやつをね。
え、コピーじゃないですか。
これ、鍵がコピーですよ。本物はちゃんとある
んです。あるんですか？
ここに本物持ってくるわけないでしょ、あの、バカじゃないの？
これ、え、どこでカパラったやつなんですか、これ。
これ、ルーブル。
ルーブル。すいません、お店どこって言ってました。
京成金町よ。
京成金町から、フランスのルーブルまで行ったっていうことですか？
そう、行けるでしょ、別に。お金なくせば。
そうです、お金のために窃盗はされてないっていうことですよね。
そうです。
っていうことは、そういう移動費とかは、うん、喫茶店だけだと結構だと思うんですよ。
いや、でもそれはちゃんとせっせせっせ、貯金でね。
あ、もう全財がやっぱり大ヒットっていうことで大丈夫ですか？
うん。大丈夫ですよ。それぐらいの蓄えはありますよ。そう、別に何日も何ヶ月も行ってるわけじゃないですから
ね。ああ、なるほど。だいたいその、一つのミッションに、どれぐらいの時間でこう、シャシャッとこう、かっぱらうんですか？
まあ、この、その、フランスの時で、だいたい200。200も止まるわけない
です。単位が、2泊。
2泊
って。いや、滑舌がちょっとオバハなんで、もう。
え？
いや、2泊。
200も止まるわけないでしょ。ほぼ1年でしょ。いや、もう、
なんか、更年期障害がすごい。
2泊でしょ。
情緒がすごく不安定。切りやすい。
あなたがわけわかんないこと言うでしょ。
あ、すいません。2泊、だいたい2泊で、フランスの場合はもうミッション完了させちゃうっていうことですね。
そんなに長くいてもしょうがない。やっぱり旅行行ってるじゃないですかね。
そうですよね。本気の窃盗ですからね。
そうですよ。窃盗ってやめてもらえます？
いや、窃盗だって最初、
言ってますね。
おっしゃってますよね。
なんか改めて言われるとね。
あ、自分で言うにはいいけども、
窃盗ってなんか回答にしてもらいます。
その回答。
なんか窃盗だと生々しい。
あ、1回の回答につき2泊。
なんかほら、 なんかの。
何ですか？
怪盗ルパンはいいけど、セットルパンダメでしょ？
セットルパンはダメですね。
でしょ？なんかクソドロっぽいでしょ？
でも、やってること窃盗ですよね。
怪盗ですよ。
どいつも差がわかんないんですけど。
窃盗は私が捕まえてる方でしょ、スーパーで。
そうですね。
怪盗ですから。セットルーパー嫌でしょ？
セット、まあ、響き。
セットルーパー3世、コソドロの3代目じゃないですか。
あ、なるほど。そこやっぱり、その、怪盗っていう、
そうです。
肩書きがやっぱり。
うん。怪盗でしょ？大体、怪盗ってつくでしょ？ドラマでも、アニメでも。
そうですね。
セット嫌でしょ？
あ、大泥棒っていうことで大丈夫ですか？
大泥棒だな。泥棒的なことなの。怪盗つけるでしょ？
はい。あ、すいません、すいません。ああ。
あなた、なんかつまんないことにしてられます
ね。いやいや、そんな。
いつもこうなの？
違います。そんなことないですよ。そんなことないです。
本当？
で、最後にこのキャッツアイっていうカードを置いてきて、ミッション完了っていうことですね。じゃあもう結構世界的にもニュースになったりとかしたんじゃないんですか？
もちろんだってルーブルですからね。
そうですよね。
フランスの方でもね。
これ一番近場でやっちゃったなっていうのはどのあたり
ですか？やっちゃったなっていうのはどれですか？
瀬戸。
東京ですよ、それ。
東京ですか？東京のどこで何を？
何ですか？
ええ、その、東京のどこで何を、その、拝借されたんですか？
東京でしたらね、うん、何があるかしら。こんな、いちいち説明していくの？
いや、資料今日持ってこられてるっていうことなんでね。
だったらこういう、何ですかこれ、浮世絵の。
浮世絵。
こういうのね。
ああ、これ北斎のやつですか？
です、です。
北斎、これ東京のどこで撮ったんですか？
これ芸術だ。
なんか大喜利みたいになってますね。
何
ですか？もう一回いいですか？どこですか？
芸術
座で北斎。
芸術座、あれ浅草だったかしら？
浅草ですか？
東洋館？
東洋館。ああ、やっぱ日本の活動は主に関東がっていうことで大丈夫ですか？
やっぱりね、集まってますからね。
ああ、なるほど。
ね、
といっても、その東京以外のところでもされたんじゃないんですか？
東京以外だとどこかしら。はい、それこそ関西も、ね。
あ、関西。
京都とかね、やっぱり、ありますか、
ね、あ、ありますね。ああ、うん。京都なんか、そのね、カッパラもたくさんありますからね。
カッパラウっていうのはもうやめてもらえます？
いや、カッパラウ。
カッパラウって言ったらなんかどうも、万引き的だね。
で、やってることはカッパライですよね。
だから怪盗って言ってるでしょ？
怪盗。
うん。
じゃあ、その、名怪盗。これは名怪盗だなっていうのもあると思うんですよ。
名怪盗っていう言葉あるの？
だって怪盗にこだわ
って。名怪盗って何？名探偵みたいな
こ
と。
これは名怪盗してやったな、みたいな。
あるんじゃないですか。してやったなって。
これはうまいこと取ったったなっていう。
あれ、例えば、偽物とすり替えるみたいな。
ああ、まあ、そんなんでもいいですよ。
そういうことしませんもん。偽物と変えたら、カードを置いている意味ないでしょ？
偽物にしてやったわ、的なことはやってないんですか？
偽物って分かってるじゃないですか。
すり替えたわよっていう。
すり替えたわってメッセージ書くの、
うん、愉快犯的なことはされないっていうことですか？
あ、わざとね、挑発するように、ね。
そうですよ。
でも、こっそりよ、額縁ごと行くから。
ああ、なるほど。
もうあれよ、銅像とかも台座ごと行くから。
台座ごとですか？
大変ですよ。いや、もっち。フォークリフト入れて。
ああ、腰に来ませんか？
だから、フォークリフトって言ってんでしょ？誰がそんなの背中にしようの？
フォークリフト。でもずっとフォークリフトだと、ちょっと、ねえ、さすがにちょっと、能力が、あれだと思う。
バカだ
な。何ですか？
外 ン出したらちょっとトラックなり待ってるわよ妹が。
あ、じゃあもう
誰がフォークリフトでずっと目立ってしょうがないでしょ。
ちょっとなんか言葉遣いがおっさんなんですけど。
あなたがさっきからね。何を聞いてるの本当。
言葉遣いがおっさんになってますけど。
おっさんじゃないわよ。
大丈夫ですか？
大丈夫よ。
ああ、いやー、まあ、ね、言ってもね、もう60手前っていうことで、
何？
いや、そう、今後のね、その、人生の歩みとかを考えると思うんですよ。その G 面もずっとやっていくわけにもいかないじゃないですか。
まあまあまあ、
そうね。で、今までも、そういう、回答ですか？回答されてきたっていうことは、まあ、年金とかもね、多分出てこないと思うんですよ。
うん。
まあ、今後の、まあ、ライフプランと言いますか。
何そういう、はい、なんで私、この番組で老後のプランまで喋
ってるの？いやいや、もうだってもう言って、いやいや、だって言ってもうババアじゃない
ですか。
ババアじゃないですか、もう。
何ですか？
いやいや。
ちょっと本当にもう、ちょっとガラスの向こうのスタッフちょっとあ、ちょ、こっち来てよ。何なの、この子。本当に。ふんふんじゃないわ。失礼なのよ、この子さっきから。汚れたから来たのね、こっちは。何なの？子供の話しませんかって。何言ってんの、この人。カートンみたいなこと全然聞かないじゃないのよ、これで。なんか、喫茶店の話とかね。
あ、すいません、すいません。すいません、失礼しました。すいません。いや、
何？
いやー、もう当時はすごくやっぱり表になったと思うんですよね。
表にならないわよ、顔さしてないだから。
いやいや、その喫茶店とかでは顔出してるじゃん。
お店の方
は、はい。
お店の方はね、まあ、おかげさまでね、はい、美人三姉妹がいるお店みたいなことにね。
でその普段夜やってることは、やっぱその隠しつつなんで、恋愛とかは結構難しかったんじゃないんですか？
いや、でもそのあたりはね。
ああ。
そういうことで評判でしたから、いろいろお声掛けしてくれる方も、殿方も
。
いらっしゃいましたね。
ああ、なるほど。そうなんですね。
人並みにはいろいろ、場数は踏んでますけど。
そうなんですね。ああ。じゃあ、オフの時は夜も OK よっていう。感じだったですね。
うん、なんかちょっと軽く見られてる感じでしょ。
あ、なるほど、そんなに軽くないよ。
あなたちょっと私何？
いや、でもいや、カッパライのことはあんまりその話せないって今おっしゃってたんで。
カッパライってやめてもらえますか？本当にちょっと本当にもう。何なのこの子さっきから。そこで腕組んで笑ってないで吐いてくださいよ、そんとあんたたちも。
というわけで、ちゃん中の、
やめてもらいます、
エキスパートに、
終わるの？見
てみた、第2回だったんですけども。
ねえ、はい。私全然喋れてないじゃないの。プライベートのことばっかり聞かれて
る、ね。野口雅子さんですけども、今回はちょっと、
どうなってんの？毎週こんな感じ？
ご立腹のようなね、今週はこの辺でちょっと
進みましょう。もうちょっとアイスコーヒー飲んでいいかしら。
あ、どうぞどうぞ。はい。じゃあ、また来週ということで。
まだカラカラよ。終わったの？
お疲れ様でした。
なんか、聞いてよ、最後一言とか。
もう、あ、じゃあ最後に今年の抱負とか。はい。
じゃあ決めてればあるからいい？
あ、わかりました。じゃあ最後にバシッともう言っていただいたらもうあれなんで。
We get you, mysterious girl.
今回も大変興味深いお話をいただきました。次回はどのようなエキスパートが現れるのかお楽しみに。はい、ではお便りいただいてます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
キキアット多趣味族さんいただいてます。ありがとうございます。はい、インタビュー思わず吹き出しました。これはすごいですね。めちゃくちゃ変化球なネタでずっと聞いてるとじわじわと2層3層と笑いの波が込み上げてくる。やみつきになりそうです。次のインタビューも楽しみにしてますということでいただいてるんですけども
。いいじゃないですか。受けてるじゃないですか、あなたのコーナー。
どうですか、これ。
ええの見つけたね。
じわじわと2層3層と、
うん。
病みつきになる言うて書かれてますけども
。すごい。初めてじゃないですか。グルメレポの時と打って変わって。
受けたなーいうことでね。
受けてるもんやんか。
いやー、だから前回だから正統師の古賀さんですからね。
うんうんうん、ようまたあんな見つけてくるね。
ね
え。
いやもうまプライバシーの関係があるんで、やっぱりちょっと声はね変えさせていただきましたけれども、はい。
あ、ちゃんと対面でやってんの？
いや、もちろんですよ。
おぉ
今回もね、楽しんでいただけたかなって思うんですけども。うんうんうん、はい、ありがとうございます。
ここもさっき流れてるんですよね。
もう、流れてます。
はいはいはい、
はい、はい。ネオンさん。かの早朝対談を思い出しながら、楽しく拝聴、うん、40過ぎてもまだセイントやってること、故にクロスを甲冑と説明する、こなれた感じ、まだ S ランクであるという切なさ、すべてが壺に入りました、ということでいただいてるんですけども、
うんうんうんうん、
もうかの早朝対談、ああ、うんうん、あれですよね、
うんうんうんうん、
もうパイプ持ってるおっさん的な、
うんうん、
もう懐かしいですね。
うん、
40過ぎてもまだこう一個もランク上がらないっておっしゃってましたからね。
厳しいね。
厳しいですね。セイントの
長いことやってりゃええ注文でもないと。
そうなんですよ。
うん、
あ、私の知ってるペガサスの方はブロンズやったと思うんですけどね。
ああ、それとは違うんでしょ、だから。
小賀さん
ちゃんとやってる人でしょ。
うんでしょうね。
職業としてね。
うんだと思うんです。
そういう空想の物語じゃなくて。
うん。
ね。
そうなんですよ。
うんうん。
はい、ありがとうございます。
はい。
ゆうた M さん。セイントにインタビューする回のペガサス流星拳、うん、過去グーがたくさん出るに笑ってしまいましたっていうので、ね、これは、
うん、
まあ、本当は笑うとこじゃないんですよね。
説明してはったでしょ？なんか
真面目に説明してますから。
流星拳やられてね。
そうなんですよ。うん、グーがたくさん出るっておっしゃってましたけど
ね。要はパンチが出るってことですか？
そうですね。
うんうんうん、
はい。まあ、ちょっといろいろね、その表現が、その個性的になるところもいっぱいあると思うんですよ。特殊な職業されてる方が。
まあ、それはそうでしょう。実際はそんなもんでしょう。
ね、もう出てきてくださるんで。
ね。リアルにあったらそんなもんですよ。
そうですよね。
うん。
はい。今回もちょっと笑ってしまうところもあったかもしれないですけど。
あ、そうですか。
はい、うん。ありがとうございます。体調の悪い隊長さん。
はい。
震える舌。あの映画は見る人の心を折りに来る映画ですよ。
ああ、もう本当
もうちょっと忘れかけてたんですけど。
もういやいや、もういや。ほんまに、その通り。もう二度といいよ。
いやーね、
うん、
僕全然見てもないんです。YouTube で、
うん、
なんですか、PV 見るのも怖いぐらい。
でしょ？
もうちょっともう、想像するだけで怖いです
か。もう俺はプライムから、ウォッチリストから外したからね。
いやいや、外すべきだと。
もうサムネが出てくるのも嫌やから。
怖いですからね。うん、はい。ありがとうございます。
はい。
大山敏郎さん、ありがとうございます。
はい。
今週末のラジオさん面白すぎる。
うん。
このシリーズは続けてほしいですね。
お、
Google で検索して私も入隊しよう。うん、コスモを燃やせいうことでいただいてるんですけども。
うんうんうん。
いや、面白いといえば、大山敏郎さんの新番組、兄さん知ってます？
おぉ、聞きましたよ。
第4畳半劇場ということで。
劇場ということで。
もう僕はもう全部聞いてますけども。
うんうんうん、うん。
もうなかなかの。
ついに始まりましたよね。
ねえ、
うん。
僕ももうミニクーパーに乗ってる気分になってますからね。
うんうんうん、あ、こんな音するんや、みたいなね。
みたいなね。
うんうん、
ああ、もうランクもアップアップいうことで。
うんうんうん、
今週も聞いていただきましたでしょうか。
はい。
はい、ありがとうございます。小谷さん。
はい。
過去お初ではありません。はい。ありがとうございます。
はい、
インタビュー、最初から最後まで面白すぎでした。かっこ笑い。
うん、
特に上げるなら、台座が15キロと、グーがいっぱい飛んできますのくだり、かっこ笑い。ああ、面白かった。ぜひまたやってください。いうことで、うん、ありがとうございます。はい。このコーナーなんですけど、
うんうんうんうん、
まだ、あと何回か続くかと。
マジかいな。すごいね。ええの見つけたよね。
いや、もう、半年ぐらいやったろうかな、みたいな。
ちょっと待ってください。俺、半年出られへんの？
いやいやいや。いやいや、まあ、兄さんもね、うん、じゃお便りとか、オープニングは頑張ってもらえますか？
そこだけだよ。お邪魔します的なポジションかいな。
まあまあまあ、そうですけどね。はい、ありがとうございます。
はい。
ゆいまるさん。
はい、
コメント読んでもらえた嬉しいということでいただいてるんですけども、うん、
はい、
オーバーキャストでね、
うんうんうん、
前回その引用リツイート、いただいたゆいまるさんです。
はいはいはい、
はい、今回初めてハッシュタグラジオさん、
うわー、そんな感じ、うん、
ごめんなさい、
うん、
前回もハッシュタグはつけてもらってたかな、うん、あ、もう今回もねハッシュタグつけて
ですか。コメント読んでもらえて嬉しいとか言ってもらえるんやで。
もうね、
そんで。
そんなん言ってもらえ
た。本当のラジオみたいやんか。
の方がね、嬉しいわーいうことでね。
すごい。
そうだ。
そんなこと言ってもらえるようになりました。
6年かけてね。
こちらもね、6年生になったらこんなこと言われるようになりました。
やっとですよ。
偉いもんやな。
あ、おりゃー、もうこちらも嬉しいですよ。うん、ありがとうございます。
こういうのもっとください。
もっとください。
うん、こういうのもっともらって、有頂天になりたいです。
なりたいです。
はい。
かんすけさんいただいてます。
はい。
セイントにインタビューの回、めっちゃ面白かった。
うん。
3ヶ月走り込みとストレッチで、コスモ感じ取れるようになるの？USB で充電すると何が起こるんだろう、うん、クロスが光るとか、これはシリーズ化間違いなしやーいうことでいただいてるんですけども。
うんうんうん。
でももう、だから、
シリーズ化
言いましたけども。
ということは、あれですか、また次もやるんですか？
やりますよ。
もう決まってるんですか？
そうですよ。
よう3声かけてるんやね。
もう次もね、あの人ちゃうかなっていうね、エキスパートさんに来ていただきますので。
すごいな。
ありがとうございます。
はい。
テイタンさん。
はい。
セイントって、トメちゃん？これはトメキさんですよね、いうことで。
うん。
トメキさんといえば、
トメキさんって劇場のさんとこでしょ？
はい、逃げない浅沼劇場さんと
このトメキ。
声はトメキさんではないですね。
小賀さんでしょ？
小賀さんですよ。
小賀さんは声変えてあるけど。
そうです。あ、そのトメキさん。
トメキさんなの実は。
いや、ちゃいます、ちゃいます。
ちゃうでしょ？
ちゃいます、ちゃいます。
うんうんうん、
小賀さんですよ。
あくまで小賀さんでしょ？
はい。
うん。
富吉さんではありません
。そうやったら富吉さんって言うでしょ？
言います、言います、言いますよ、うんう
ん。隠す必要ないしね。
そうなんですよ。
うんうんうん。
ありがとうございます。
はい。
隠れファンさん。
はい。
春のパン祭り始まりましたよ、いうことで。
そうなのよ。
ちょっと待ってください。
CM 見ましたよ。
なんかおねえ言葉になってますけど。
見ました、見ました。
はい。
うん。
今年もあのゲームするんですか、兄さん。
ゲーム？誰がゲームやねん。
いやいや、パン祭りじゃないですか。
そうなんですよ、これ。また行く？またパン食わなあかんねん、いっぱい。
いや、兄さんはだって、裏技去年編み出してるじゃないですか。
ああ、そういうことね。
うん。
あそこ行けばいいんでしょ？
で、そっちで食べたらもう、一気じゃないですか。
ところが、ないのじゃ。あの店がないのじゃって、身近なとこに。車で行かなあかんのや。
でもなかなかないですからね。
ないのや。
言っていいですか、ものすごい身内の話ですけど、うんうん、僕、その去年のその回の、
うん、
もう、だってパンちゃうやんけのくだり、うんうん、ごっつ好きです。
そんな思うでしょ、だって。しかも点高いって、お前。ポリシーないんかって。
ちょっと久々に聞きたなりましたけど、はい。ちょっとね、第何回か、忘れましたけど、山崎春のパン祭りって多分タイトルズにタイトルになってる。
タイトルズ。何や？またパンとか？
タイトルになってるやつあるので、皆さんぜひ聞いてみてくださいということで、ありがとうございます。
はい。
名古屋の海次郎さん、ありがとうございます。第187回の聖夜会、素晴らしい竹、どうしたんですかね、これ。こちら、もうおっさんなもんで、うん、妙な説得力を感じたわけです、
うん。
次は兄さんがインタビューするやつを聞いてみたいです。ああ、なるほど。
ああ、
じゃねえ、言っていただいてるんですけ
ど。だいぶアルコールが入ってるようで。
入ってますね。
今回もね。
どうですか、兄さんがインタビューするみたいな。
それはちゃんと君のちゃんなかのって冠がついてるこれやからね。
ああ、もう冠つけてもうたもんでね。
そうです。それはもう邪魔するわけにはいかんから、これはもう暴れジャーニーとかがあるから。
あ、まあそうですね。
あっちがあるからね。
じゃあまあね、
それは何
番、まあ、いつかいつかいうことで
やらせてもらえるんやったらやりますけど
ね。
うん、
はい。いやありがとうございます。
はい。
月島さん。
はい。
ファミコン SEBGM クイズ会拝聴。いや、楽しい。お三方のテンポ良くて、いくらでも聞いてられますね。
はい。
ワイルドガンマンの速度はチャンナカさんすごかったです、いうことをいただいてるんですけど。
うん。
ワイルドガンマンは、いや、僕も、
うんうん、
いや、よう出た思います。
うんうんうん。
で、ゲストに来ていただいた、
うん、
校舎長なんですけども、うん、今日やったんですかね、
うん、
あの、その回でもおっしゃってたと思うんですけども、
うんうんうん、
目隠しでスーパーマリオをするっていうのをされてたんです、
うんうん。あ、もうやってますか。
で、動画もアップされてるんですけど。
これはちょっと見ないといけないですね。
僕ちょっとチラッと見たんですけど、
はいはいはい、
ちょっとざわついてましたね、コメント欄が。
どういうことですか。
おー、すげー的な。
マジで。
いや、1の1とかは、
おうおう、
ちょっとこれほんまに目隠ししてるっていうような、
お
う
お
う
お
う、ちょっと凄さを感じましたけども
。言うだけのことはあると。
ですね。
うわ、すごいな。
いやー。
やりすぎるともう染みつくもんだよね、逆に。
まあね、ちょっと全部見てみないとどういうオチになってるかはわかんないですけども、
うんうん、
もうこれはもう皆さん一見の価値ありいうことで、
うんうんうん、
もうぜひ見てみてくださいということで、はい。はい、じゃあ、Gmail、どうですか？ありますね、はい。
はい、いただいておりますよ。
はい。
KTR48 さん。
はい、ありがとうございます
。いただいてます。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいています。KTR48 です。
はい。
SE クイズ最高です。口で音楽や音を表現するのは本当に難しいですね。とにかく、ファミコンの独特の音は、味わいがありますね。例えばマクロスの、ドラが鳴って中華風のイントロに続くクカクカクカという音なんて最高です。 わかりますね。
いや、ちょっとわかんないですけどね。
この後で拾いますけど。
はい。
忍者ジャジャマルのお雪登場と出た後のボスが暴れるときに、マクロスと同じこの音が鳴ります。
ああ、はいはいはい。なるほど。
で、PSG 音源のドラム表現もいいですと。メディアの CD 化で始まった音楽そのまま再、そのまま再生の BGM もいいですが、レトロハードの音源を一生懸命演奏している BGM は個人的には大好物ですね。と、
うんうんうんうん、
でところで兄さんに質問ですが、ネオジオの BGM は PC 音源演奏型なのでしょうか、それとも音声ファイルそのまま、再生型なのでしょうか。長年の謎にぜひお答えいただければ嬉しいです。寒い日が続きますが、お体に気をつけて、楽しい番組はこれからお願いします。で、追伸。正当心になるのも大変そうですね、はい、ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。
うん。で、まず最初は、はい、クカクカクカですよ。わかりますか？
なるほど。マクロスのドラが鳴って、中華風のイントロが続く、クカクカクカ。
まあ、これと似たような音が書いてますよね、ジャジャマル君の。お雪と、
今日は、最初の音ですか、
わかります？
クカクカクカ、ピューっていうことで大丈夫ですか？
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、クカクカクカってなってたでしょ？
クカクカって言うんですよね。
字で書いたらクカクカクカじゃないの、やっぱり。
ああ、どっちゃどっちゃどっちゃって言ってましたもん。
ちゃじゃないでしょ、クカ。
どっちゃでしょ。
いや、固形派ですから。もっと乾いた感じですよ。クッカクッカクッカ。何を言ってんの、二人は。
だってこれ文字起こしないとできるわけないですからね。
あ、でも、やっぱり、クケイ派やから、こう、角張った音やから。クッカク
ッカ。クケイ派っていうのは、
うん、
KTR さんが言ってるだけなんで。
クケイ派ですよ。
わかりました。あ、じゃあそれで大丈夫です。
ファミコンも出せるでしょ。
はい、うん、何ですか、
うん、
あのネオジオの BGM は、
あ、どっちですか、
BGM 音源の演奏型なのでしょうか、うん、いうことで。
これ PCM ですよね、当然。
ああ、ごめんなさい、あの PCM が何なのかっていうところなんですけど、
ロムに、ロムからの音源使って鳴らしてるんですかって話ですよ。
あ、
もう簡単に言ったらプログラム的に鳴らしてるんですかと、それとも音の取ったデータを垂れ流してるんですかの、どっちですか。
あ、なるほど、ああなるほどなるほど。
もちろん打ち込みで作ってる音源で鳴らしてますね。
あ、
ただし、ね、あの生音もデータとして持ってますからね。ギターの音とかもジャーンジャーンジャーンジャーンってこう、こういう音を取ってますからね。
なるほど。
それを打ち込んで鳴らしてるから。
なるほど、なるほど。
うん。
ああ。
で、それで鳴らして、
もう普通。やっぱそっちの方が作業的にもちょっと効率がいいっていうことですね、多分。
うん。あと容量削減できる。
にもなるっていうことですね。
うん、重いですからね、言ってもね。
そうですね。
そんなにいっぱいデータも打てないですからね。容量が増えちゃいますから。
で寒い日が、続きますが、うん、お体にも気をつけて楽しい番組これからもお願いします言っていただいてますね。ありがとうございます。あ、もううちはちょっともうレンジがピーピーピーピーになってますけど。
この時間にね、もう1時になろうかいのに何を食うことがあるんでしょうか。
いややっぱね、こうやっぱ体温めなあきませんから。
あ、そうですか。あ、はい、温めてるんですね、ドリンクかなんかをね。
そうです。
そうです。うん、こう今から目ですかと思いましたけど。
はい、いうことで、KTR48 さんありがとうございます。
はい。
ということで、皆様からのお便りもたくさん待っておりますということで、以上、お便りのコーナーでした。はい。我々、暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiosan@gmail.com、radiosan@gmail.com。Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。ということでね。
はい。
はい、今週も、無事終わりましたけども。
うんうん、
ですね、 竜が如く極みいうことで、
うん、
ちょっと衝動買いをしてしまいまして、
お
ーあれはプレステ2が一番最初に出たんですよね、確か。
うんうんうん、
で、やった記憶、多分やったと思うんですけどね。
あ、そうなの？
多分やった記憶はあるんですよ。
うん。
うん。
でもすっぽり抜けてると。
まあまあまあ、抜けてる。子供が出てきたな、いうイメージはあるんですよね。
うんうん。
で、なんかね、結構ストーリー的には、ワンが一番人気があるらしいんですよ。
うん。
で、今やってるんですけど、
うん。
まあ、カムロ町、やっぱプレステ4になると、再現力がやっぱ違うな、いうことだよね。
うん。
うん。
あ、もう作り直してあるの？
もう、いや、プレステ4なんでね。
うん。
うん。で、極みいうことなんて、もう細部にわたるまでだいぶ、
うんうんうん、
やっぱ作り込みがちゃいますね。
カムロ町のデータ自体は他のから使い回してたりせえへんの？
いやどうなんですかね。
だって同じでしょ。
まあ
やっぱ違う、
同じかどうかもちょっとよくわかんないんですけど。
あ、まあまあまあ。
うん、まあなんかね、
うん、
やっぱ爽快っすね、アクションは。
うん。
うん。で、難度がね、そこまで高くないもんでね、ついついこう、やめ時を忘れてしまってやって
る。どんどんどんどん進んじゃうと。
そうなんですよ。
うんうんうん。
ほんで、アクションパターンも気持ちよくこう、増えていくもんで、
うん。
うん。やっぱりこう、難しいのがおもろいっていうゲームもありますけど、
うん。
うん、まあ、竜が如くみたいにこう、軽快に進んでいく楽しさもやっぱあるよなって思いますね。
うんうんうん。
うん、っていうか、もう最近なんかそっちのゲームを求め始めてるなっていうのもありますね、なんか。
そっちっていうのは、
そう。難度が高すぎるっていうか、難度が高いのに挑戦していくのをちょっと避けてるような気がします、ね。
ああ。もうトントントントンテンポよく。
そうです、そうです。
うん。
やってて気持ちええ、みたいな。
うんうんうん。まあ、そりゃそうでしょ
う。うん。
あんま時間かけたくないもんね。
そうなんですよ。
わかるわ。
だからね、おぼろ村正とかも、
うん、
ものすごいこう、やめとき忘れてやってまうんですよね、あれ。
あれも結構サクサク
切れないんで。いや、しんどくないですよ。
ほんま？結構ボタン押さなあかんやん、なんか。
ああ。
そのしんどさがあるんやけど、あれ。
い
や、よう、かけてるからすごいんやけど。
うんうんうんうん。
それは最初だけでやって。見慣れてきたら、まあね、ずっとこれボタン押さなあかんなっつってそういう印象があったけどな。
あのね、まあそういう意味で言うと、
うん、
いやなんでやろう、意外と僕大丈夫っすね。
あ、そう。
うん。いや例えば、
うん、
龍が如く維新はなぜかちょっと途中でしんどくなったりもしたんですけど、
うん
うん、おぼろ村正はそこまで、
うん、
しんどくはなってないですね、今のところ。
あ、ですか。
まあ、ビーター自体が、
うん、
なんだ、そう、まあ、ハードの形状が、なんでしょう。
うん。
まあ、手に合ってるんじゃないですかね、僕の。
うん。
うん。逆にプレステ4の、
うん、
コントローラーをずっと握りっぱなしで連打してると、なぜかちょっと親指疲れますね。
ああ、そうそう。
グリップ的には絶対プレステ4の方がソフトでいい感じだとは思うんですけど、
うん
うん、だってレンコン買いましたもん最後
やってられへんと。
いや、言うのが、
うん、
いやもうほんまにもう硬いんですよ、終盤敵が、
うんうんうん、
でもう大量に出てくるんで、
うんうんうん
う
ん、
もうこれもうやってられへんなんなって、もうレンコン買ってきました僕。
おー、
はい。で、もっと言うと、
うん、
竜が如く維新に関しては、
うん、
拳銃を極めたらもうこっちのもんなんですよ。
うんうんうん、
もう、いかなる強い敵でも、
うん、
もう、まあ、連射で勝てちゃうんですよね。
うんうんうん、
もう、はめれるんで。
なるほど。
ただ、硬いんで、もう、ずっと押しっぱなしになるんで、もう、レンコン買ってきたいう感じなんですけどね。
うん、
ああ。で、僕、なんか一回検証員させてますから。
それで？
いや、まあ別のゲームですけど、連射のしすぎで。
小学生か。
もう親指、あの、手首痛めたことあるんで。
小学生がやることや、そんな。
いやいや、ものすごいウィーレやってた時期がありまして。いやー、ようやってたな、いうことでね。
どこまで入れ込んでんねんっていうね。
まあね、うん。兄さん、ゲームやってます最近。やっぱ、コールオブデューティーですか。
もう、ヒット段落つきましたよ。
つきました？
もう、5作品連続、連投で。
マジっすか？
年末から。
ああ。
でも、6作目もあるんやけどね、今、手元に。
うわー、もうめっちゃやってますやん。
だって、ただ、これ、プレステ4版やから。
ああ。まあ、
プレステ4、さらわれてるから。
なるほど。
ええ。
しゃあない。コールオブデューティー、一番新しいの、もう最近出てますよね。
確かそうやったっけ？ちょっと最新作までは知りまへんけど。うん、
やっぱあれですか、FPS なんですよね、あれって。
FPS ですよ。
酔いません？
酔いません。
ああ強いっすね。
そういうのは大丈夫。まあでも、できたら FPS よりはとは思うんですけどね。
うんうん。
まあでも慣れましたよ、5作もやったら。
マジっすか。
そんなもん。これ、でもね、この5作、4作目、実は解いてないんです。
どうしたんですか？
何回やっても同じところでエラーが出るよ。
ああ。
もうよく聞いてたけど、エラーが出る出るって。
マジっすか。
超えられへん壁やね。
なるほど。
何回やっても途中でピシッと止まって。
うわ
ディスクイメージ41が読まれへんらしいわ。
うわ
知らんがなって。
それもうなんかそのハードがもう一つ動きが悪いとかそういうことじゃない、う
ん、わからん、まあ、プログラム的なバグでしょ多分ディスク気づいてないもん別に
あなるほど
わからへんもうええわっつっておもろかったけど
なるほ
どねなんでやろうって見たらものすごい不評やんみたいなエラーが出るっつって
やっぱ皆さん同じことか思ってらっしゃるっていうことで、う
ん、まあ100円やったんでね
まあね。
文句は言われへんけどね。
う
ん、
それは100円やわ、いうことで、ね。
100円も遊ばしてもらいました。
まあ確かに。うんまあ、ね、もう、だから僕なんか、おぼろ村正、一応ね、桃姫と、
うん、
キスケやったかな、うん。2キャラクターあるんですよ。
ありますね。
ストーリー。で、どっちもクリアして、で、ダウンロード、コンテンツあるんですよ、
うん、
有料の、
うん、
あれが第4弾まで出ててですね、
うん、
今そのダウンロードコンテンツの方も今、
うん、
購入してやっちゃってますから、
うん、めっちゃ余ってるよ
いやだからねやっぱバニラウェアさん好きなんですね
もう前から言ってるからね
やっぱりね、うん、でだから13騎兵も早くって思うんですけどなかなか出てこないですよ。だからもう、おとどしぐらいから出ますせ出ますせって言ってるんですけど、
うん、
なんて言うんですか。お試し版が3月に、
うん、
ドラゴンズクラウンの廉価版と一緒になって出てくるんですよ。13騎兵の。やっと出たと思ったら、
うん、
廉価版のおまけでお試し、プレイの CD ロ、あの、ロムがやっと出てくるんですよ。
廉価版のおまけってこと？
そうなんです
よ。
めっちゃ時間かけてるなぁ、いうことでね。
よう、何をそんな時間かかることがあったんやろね。
いやー、まあ、絵のタッチとかは、
うん、
まあ、いつも通りなんですけど、
うん
ええ、でも書き込み具合が今まで以上にっていうことなんです。それとかやっぱりスケールが大きくなるにつれて、
うん、
っていうことなんですね。ものすごいコースかかってますよ、今回。うん。これで相当、ええ、これ、ねえ、だいぶ裏なあかんのちゃうかなって思うんですけど。
そりゃそうでしょうね。
ねえ。だ今、だって、オーディンスフィアの、リメイクというリマスター版が出てから、多分何にも出てないんですよね。
うん。
あ、じゃあ、ドラゴンズクラウンプロが出ただけかな。
うん。
だからそのドラゴンズクラウンプロで多分、
うん、
予算をちょっと取り戻したみたいな感じやと思うんですよ、
うん、
なんでまあやりくり大変やろうなって思いますもん、
うんうん、
ねえ、
うん、後楽園ってあるやんラーメンの
ありますね
200昔90円ラーメン
今390円ぐらいちゃいます多分、
うん、安かったでしょ、うん、昔それもおなじみやった ね、
うん、
あそこがなんか一部店舗で始めるらしいけど知ってる新しいの
何ですか
AI がさ
あ
なたのおすすめのラーメンを選ぶみたいなシステムを入れるんやって
余計なお世話やわ詳細
よくわからへんねんけどさ何言ってんのって思わへん
だって AI は勝手に決めてもらっちゃ困りますよね
あなたがおすすめなのはふさわしいのはこのラーメンですっつってオーダーしちゃうってことでしょこれ何言ってんのこれ
いいえ品付き品地区別にいらんのにプラスするみたい
な、まあ
う
ん、かもしれまへんな今日はじゃあチャーシューでいこうかなみたいなチャーシュー入ってへんとかね今日のあなたはこれですみたいなことになるんじゃないのちょっと詳細見てないですけどね。
いやいやいやいやってなってても、うん、って思うでしょみたいな感じで言ってくるいうことですか、
うん、どういう根拠で選ぶか知りませんよ。
あなたの深層心理は本当はこれなんですよって。
っていうのをね、やるらしいんですよ。ね、もう AI もそこまで来てるのって。
すごいっすね。
って思うんですけどね、このシステムはすごいかもしれませんけど。
うん。
なんなん自分で決められへんのっていうね思いません
いやーまあ
AI おすすめすぐ頼むやつどうなんみたいな思えへん
いやまあまあまあまあでもね、
うん、
それ頼むんすか
いや多分もちろんイエスノーはあるでしょうけどね
それはもう
もちろん
イエスノー無条件やったらちょっと怖い
っすねめちゃくちゃものすごい高いの勝手に頼まれるかもしれんや
なるほどね、うんまあ、でも一つ思うのは、
うん
うんまあ、例えばアマゾンのおすすめ機能とかは僕利用できてるなって思うんですよ、
うん、関連したやつとかでしょ
関連
したこれを買った人はこういうのも買ってますみたいなね、うん、
あれは、
うん、
でもそのアマゾンもそれこそその広大なアマゾンの中にある、
うん、
中からいろいろ引っ張ってきてもらえるものなんで、
うん、ありがたい
なるほどなっていう感じはあると思う。
なるほどなでも、じゃあ、それもお願いしますってやっちゃったりする。
まあ、時には、その、あ、こっち行かんと、あ、こっちの方がいいやんってなることもありますね。
もう、わかりやすいところで言ったら、ご一緒にポテトもいかがですかで、じゃあお願いしますっていうタイプでしょ
まあ、うん、まあそうですね、はい。ね、
ラーメンでも、こういうのトッピングいかがですかって言ったら、あ、じゃあもうそれも。う
んそれはアマゾンのキャパでやるんからいいのであって、後、
うん、
楽園さんのメニューの中で、
うん、
あれはこれやって言われても
なるほど、
ね、だってもうレジの前のメニューで全部収まるんで。
もちろんそのシステム使うかどうかも勝手ですけどね。
まあそうですね。
うんだからそんな俺アマゾンとかでもさ、もううるさいねんつって消すからね。
あ、マジっすか。
基本一点買いで行くから。
まあでも結構便利やったりしますけどね。
おすすめ？
おすすめ。
おすすめになって感じやわ。
あ、兄さんもうだってあれですやん。
決めていくからね。
もう決めてから行きますもんね。
そうそうそうそ
う。まあ、確かに。
だからいらないんです。もうこれとこれとこれくださいやから。
僕はもうさらにそっからいろいろこの調査したりもしちゃうもんで、
うん、
うん、それはあります。
あれですよ、基本トッピングっていうのが嫌いやから、ブレるやん。
まあトッピングもまあ時にはいいっすけどね。
まあ邪魔。
あ、ダメですか。
前も言ったやん、カツカレーもいかがなものかって思ってる人やから、時々食いたくもなるけれど。
なるほど、
カレーがそこにかからんのや。
お好み焼きにマヨネーズはいらないタイプですか？
別なくてもいいよ全然、
好み焼き、
うん、
僕も逆にもうマヨネーズないとダメです。
真っ白になるぐらい。
まあ、結構攻めますね。
マヨネーズの味になるやん。
いやマヨネーズの味にはならないですよ。ちゃんとお好み焼き焼いてるんですから。
マヨネーズが強く主張してくるんじゃん。
いやいや、ソースとこう混ざり合う、合うのが結構いいんですよ、あれが。
例えば、ファミ通なんかでさ、レビューとかあるやん。
前ありますね。
あと映画とかも。
映画とか、はい。
あんなものすごい参考するタイプ？
僕はね、あんまりしないですね。っていうのが。
しないよね、あれ。
っていうのが、まあ、レビューも何も見やんと見て、
うん、
すごい、あ、楽しかったって自分が思って出るじゃないですか。
うんうんうん、
で、その後レビュー見たら星低かったりするじゃないですか。
うんうんうん、
っていうことは、
うん、
関係ないんですよ。
そうでしょ？
自分がどう感じるかなんで。
なんでこいつがおもろいもおもろいってなるんよって話だよね。
ですし、うん、逆にその、レビューに引っ張られて自分の意見左右してるようじゃ、
うん、
ダサくねっていうことですからね。
ダサいというか、とにかく、うん、なんでこいつがおもろいもおもろいって信用できるのかわからへんけどね。
あー、まあね、うん、あー、逆に僕星2つでも、
うん、
自分がおもろかったら声高におもろいって絶対言えますからね。よういるじゃないですか、
うん、
あのレビューありきでこれはいいですね、
うん、
これは面白くないですねって言うてるなって、もう露骨にわかるやつ。
まあ言わされてるのもあるやろしね。
うん、
絶対ね。
そうやね。うん、
好きな人でも見るよね、あのグルメサイトとかでもね、
うん、
星いくつですかつって。
だから僕なんかマーブルテレビなんかもうめっちゃ見てますよ。
あれは見なあかんわ。
まあフェードアウトですけどねこれ。これ大丈夫かな。大丈夫かな。
You never know just why makes me feel this way.